次に一般会計予算の審査を行いますので、予算に関する説明書1をご用意ください。議案第49号、令和6年度高崎市一般会計予算の所管部分を議題といたします。最初に歳入の審査を行いますので、8ページをお開きください。8ページから13ページの一貫市税についてご質疑ありませんか。高橋美直委員。
ごめんなさい、はい、総務の委員会でございますので、ちょっと歳入税全体的なことをお伺いしたいというふうに思いますが、一貫一項の市民税8ページですね。これ市民税個人は 4.6% 減ですか、213億6427万円というふうであるんですが、これ総括でも確認されたんですけど、要は定額減税による減収が14億9491万円ですか、これは全額国庫負担で補填されるということから、実質的には228億5919万円で、前年比 2.1% の増であるということが確認をされております。これは常々市長がおっしゃっている通りに、高崎市は一つの産業に頼っている市でなく、不況にも強いし、その土台がしっかりしているんだということが、これ証明されているんじゃないかなというふうに私は思うんですけど、また法人でも景気の緩やかな回復見込みと、国の地方財政計画を踏まえた中で、1.3% 増の59億5887万円でということでございまして、いい傾向なのかなというふうに思うんですけど、これらの現状を鑑みまして、労働人口や法人数はどのような方式で算定し、コロナ後の景気動向をどのように捉えているのか、お伺いをさせていただきたいというふうに思います。
市民税課長。
お答えいたします。労働人口ですが、市民税を納めるですね、納税義務者数で説明をさせていただきます。市民税個人におけるですね、令和6年度の納税義務者数の算出、算定の方法ですけれども、令和5年9月末の納税義務者数に、厚生労働省の毎月勤労統計調査ですとか、あとは総務省の労働力調査、あとは群馬県の毎月勤労統計調査、こういった統計調査によるですね、伸長率、伸び率を乗じて算出を算定をしております。市民税法人における法人数についてですが、こちらについては確定、令和5年中のですね、確定申告書の数ですとか、あとは法人の設立届、廃止届、そういった件数を参考にいたしまして、算定をしているところでございます。以上でございます。
高橋委員。
基準に乗じてね、算出方法があって算定しているということなんですけど、要は労働人口とか法人数というのは若干どうなんですか、増加傾向なんですか、それとも、どうなんでしょうかね、その辺は。
市民税課長。
お答えをいたします。労働人口、納税義務者数でございますけれども、前年に比べましてですね、1.46% の 増となっております。法人数につきましても、190社の増となっております。あと先ほどですね、コロナ後の景気をどう捉えているかということだったんですが、今お答えしてよろしいでしょうか。コロナ後のですね、景気動向につきましては、これも令和5年中の国や県の統計調査を見ましても、多くの指標で前年と比較いたしまして上向きとなっております。本市の納税義務者数や給与所得者などの所得割額も増えておりまして、法人についてもですね、令和5年の決算見込みですとか、あと市内法人50社のアンケート結果なども行っておりまして、そういった結果を見まして、昨年に引き続いて回復基調にあると考えております。以上でございます。
高橋委員。
答弁いただきました。今の課長からの答弁でも先ほど申しましたように、高崎市は地力のある町なんだなと いうものが再度確認できたらなというふうに思うんですが、もう一点ですね、定額減税は今のところ影響は、ね、単年度であるというふうに思うんですが、東日本大震災からの復興を図る復興特別住民税がね、これ個人市民税、均等割の税率にこれ500円プラスになっているわけですが、これ終了となるんですよね、はい、そうすると、まあ、その影響は、まあ、本市においても8200万円を超えるということでございます、まあ、この復興税がいい悪いは別として、うん、まあ、その目的としては今まで10年間、教育施設の、まあ、耐震化や、まあ、避難所の整備等の財源に当てていたわけでございますが、やはり8000万を超えると大きい額だと思いますので、その影響はどのようなものになるのかお伺いさせていただきたいというふうに思います。
はい、政課長。
はい、お答えいたします。8000万、一般財源で8000万ということは非常に大きな影響なわけですけれども、まあ、減災防災に対する、まあ、施策事業をですね、まあ、今後縮小ということは、まあ、考えられないところですから、うん、一般財源を補填する、まあ、財政調整基金を中心とした一般財源で今後も対応してまいりたいということで考えております。
はい、
高橋委員。
はい、まあ、当然一般財源になるんでしょうけど、まあ、一つ今示されたのが、まあ、財調等も利用したいということでございます。まあ、財調も適切な運営の中でね、そういうふうに運用するということはこれはやむを得ないものだと思いますので、まあ、それは仕方ないのでよろしくお願いします。ちょっと進ませていただきます。12ページの6項の事業所税です。あ、ごめんごめん、固定資産税が先か。ごめん、固定資産税なんですけど、うん、これ、まあ、評価外による減収が見込まれる中で、まあ、これ評価外仕方ないですよね、3年ごとなんですけど、まあ、その仕方ないんですけど、まあ、その評価外による減収はどの程度のものなのか、また、企業の設備投資が増加傾向ということで一定水準は確保されているわけですが、その企業の設備投資の方のどの程度の伸びなのかお伺いをさせていただきたいというふうに思います。
資産税課長。
はい、お答えいたします。まず評価外による影響でございますけれども、固定資産税のうち土地につきましては、地価上昇や地目変更等による増額分がですね、地価の下落等による減額分を若干上回るものと見込んでおりまして、約 0.9%、7500万円の増というふうに積算をしております。一方、家屋につきましては、やはり評価外、年度ということでですね、既存物件の減価を見込みまして、まあ、約 0.7%、8700万円の減というふうに積算をしているところでございます。また企業の設備投資の伸びでございますけれども、企業の償却資産につきまして、市内企業の動きを反映させるためにですね、市内企業へのアンケート調査というのを毎年行っております。その結果、回答の結果を勘案いたしまして、まあ、設備投資による増額がですね、まあ、減価償却による減額分を、まあ、若干上回るというふうに見込んでおりまして、まあ、約 0.5%、2800万円の増というふうに積算をしているところでございます。以上でございます。
はい、高橋委員。はい、ありがとうございました。まあ、今課長からの答弁聞きますと、まあ、企業は好調で、あとは評価外による減収というのはさほど大きくないということが確認できましたので、はい、これは終わりにさせていただきます。もう一個、6項のこれ事業税、事業所税なんですけど、まあ、事業所税これも、うん、約2700万ほど増額であるんですが、うん、対象企業は何社なのかと、うん、要は増えているのかと、 増額要因とその算出根拠についてお伺いをさせていただきたいというふうに思います。
市民税課長。
はい、お答えをいたします。事業所税の対象企業は853社となっております。前年、令和4年決算に比較いたしまして、約6社、6社増えております。で、ですね、2700万円の増額要因でございますけれども、こちらはですね、直近1年間の実績に加えまして、令和6年度から新たに増える事業所の床面積、あとはですね、工場の増設に伴う従業員の増員による給与総額の増額、そういったものをですね、事業所税の増額で見込んでおりまして、そういったことが増える要因となっております。以上でございます。
高橋委員。
はい、ありがとうございました。このこともね、高崎市の、体力があるということを示せているのかなというふうに思います。13ページまでだよね。
13ページ
までです。はい、じゃあ私は一旦ここで切ります。以上です。
はい、はい、他にありませんか。宮原大委員。
すいません、高橋水直議員の質問と被る部分があったら失礼なんですが、確認で一応教えてください。減税分を除いた場合の市民税の増減率をどう見込んでいるかという点と、その数字が、確かに日経平均株価4万円超えてくるなど、日本国内の景気上向きになっているというような報道にはなっているんですけども、市内経済の実態と合わせて考えるときに、本市としてはどのような見解でいらっしゃるのか教えてください。
市民税課長。
はい、お答えをいたします。国の、総合経済対策で、令和6年にですね、所得税3万円、住民税1万円の定額減税が行われますけれども、これ仮に減税がなかった場合ですね、市民税個人と法人を合わせた市民税につきましては、令和5年当初予算よりもですね、約 5.4 億円の増額となりまして、全体で考えても 5.4 億円の増額となります。で、市民経済の実態についてなんですけれども、給与所得者で考え、大半を占めるですね、給与所得者で考えますと、令和3年度のですね、市民税の所得割税額、令和3年、4年、5年と、これは順調にですね、伸びているということになりますので、市内経済の実態もですね、伸びているものと考えております。以上でございます。
いいですか。はい。他にありませんか。はい。質疑を終結いたします。12ページをお開きください。12ページから15ページの2巻、地方譲与税についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。14ページをお開きください。3巻利子割交付金についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。4巻配当割交付金についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。5巻株式等譲渡所得割交付金についてご質疑ありませんか。
なし。
質疑を終結いたします。16ページをお開きください。6巻法人事業税交付金についてご質疑ありませんか。
なし。
質疑を終結いたします。7巻地方消費税交付金についてご質疑ありませんか。
なし。
質疑を終結いたします。8巻ゴルフ場利用税交付金についてご質疑ありませんか。
なし。
質疑を終結いたします。9巻環境性能割交付金についてご質疑ありませんか。
なし。
質疑を終結いたします。18ページをお開きください。10巻国有提供施設等所在市町村助成交付金についてご質疑ありませんか。
なし。
質疑を終結いたします。11巻地方特例交付金についてご質疑ありませんか。はい、伊藤委員。
はい、これについては先ほどの市民税の定額減税の穴埋めを国が 100% ということで特例交付金が出るというふうに理解をしておりますけれども、確認の意味でこの減税の対象となる市民の皆さんの数と、それから具体的にどういう形で減税が実施されるのかを教えてください。
市民税課長。
はい、お答えをいたします。対象となる高崎市民でございますけれども、 こちらですね、普通徴収や特別徴収の納税義務者、あとはその扶養親族ということで約29万人と見込んでおります。実施の時期、減税のタイミングでございますけれども、住民税につきましては、給料天引きにより年12回で払う、納税する特別徴収の人は、令和6年6月は6月分は徴収せず、減税後の税額を7月以降の11ヶ月間で慣らしまして、納めるということになります。で、口座振り替えによる年4、口座振り替えなどで年4回で納税する普通徴収の人はですね、第1回目の6月分から減税分を差し引きまして、これで差し引きできないというときにまた次回以降で順次差し引きをしていくという形になります。以上でございます。
伊藤委員。
はい、ご説明ありがとうございました。この定額減税については本当にこれで経済効果があるのかということを言われていて、国の施策にこの場で、ケチをつけても始まらないんですが、本質としては、中小企業の賃金補助だとか、具体的なさまざまな施策を打ってますので、そういう意味で、しっかりと今後も、企業のフォローをお願いしたいと思います。以上です。
他にありませんか。質疑を終結いたします。12巻地方交付税についてご質疑ありませんか。
はい、
高橋美奈緒委員。
はい、私総務の時はいつもこのような質問をしちゃうんですけど、ちょっと大事なことだと思うのでお伺いをさせていただきたいんですけど、要するに普通交付税126億円に対して、これ臨時財政対策債の元利償還金ですね、入ってくるわけですけど、新年度はこれどの程度反映しているのかということと、これも難しくて分からないんですけど、その算出方法とはどういうものなのかお伺いをさせていただきたいというふうに思います。
は
い、
財政課長。
はい、お答えいたします。普通交付税は、基準財政需要額から基準財政収入額、それぞれ見込むんですけども、その差し引いた額が交付税として決定されるわけですけども、今回、6年度については基準財政需要額を財政課としては717億円と見込んで、積算したところでございます。717億円の中で臨時財政対策債過去の償還がどのくらい入っているかというと、おおよそ約50億円が参入となっている状況でございます。以上でございます。
はい、はい、ありがとうございます。はい、約50億円が、参入されていることが確認できました。はい、もう一個なんですけど、あとは合併特例債もあると思うんですよね。これ、充当率 95% で元利償還金の、70%、今年度普通交付税の基準財政需要額に、参入される、これ地方債で、ありますが、6年度はどの程度反映されているのかお伺いをさせていただきたいというふうに思います。
財政課長。
はい、お答えいたします。先ほど少し失念してしまったんですけれども、臨時財政対策債については、今年度 100% 借りた分に参入していただくということになっておりまして、合併特例債については、元利償還金の 70% を、今年度の交付税に入ってくるという状況になっております。先ほどの例で申しますと、基準財政需要額を717億と現在見込んでますんで、その中で合併特例債の償還に関わる部分についてはおよそ21億円が参入されているという状況になっております。以上です。
はい、はい、
高橋委員。
分かりました。要は臨時財政は約50億、合併特例債は21億ということでございますね。はい、了解いたしました。以上です。
はい、他にありませんか。質疑を終結いたします。20ページをお開きください。14巻分担金及び負担金についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。22ページをお開きください。22ページから25ページの15巻使用料及び手数料についてご質疑ありませんか。
なし。
質疑を終結いたします。30ページをお開きください。30ページから35ページの16巻国庫支出金についてご質疑ありませんか。
なし。
質疑を終結いたします。36ページをお開きください。36ページから41ページの17巻県支出金についてご質疑ありませんか。
なし。
質疑を終結いたします。42ページをお開きください。18巻財産収入についてご質疑ありませんか。
よし。
質疑を終結いたします。44ページをお開きください。19巻寄付金についてご質疑ありませんか。
よし。
はい、宮原大臣。
とこの19巻のふるさと応援基金寄付金についてなんですけども、それに絡めてお聞きしたいんですが、ふるさと納税が、ね、前年度比2000万円増というふうに見込んでいるんですが、その根拠は何かというのを教えていただければと思います。
企画調整課長。
はい、お答えいたします。令和5年度に比べましてですね、増額を見込んでいるわけなんですけれども、令和5年度の、下半期からですね、ふるさと納税のポータルサイトを1つ増やしました。で、この令和5年度の予算を見込んだ段階ではその半年分を見込んだんですけれども、令和6年度の予算を見込むときはですね、丸々1年分を見込みまして、やはりポータルサイトを実際増やしてどれくらい効果が出るかというのは少し懐疑的な部分も実際あったんですけれども、単純にふるさと納税をしている方がですね、ポータルサイトをこう移動しているだけなんじゃないかというようなですね、思惑もあったんですけども、実際増やしてみましたら、やはりその方が使うポータルサイトというのがきっとあるんだと思うので、単純にですね、増えてきたというところがありますので、増額を見込んでいますし、今後もですね、そういったポータルサイトをどんどんどんどん増やしていきたいなということと、あとは新規開拓も引き続きやっていきたいというふうに思っています。以上でございます。
はい、三原大臣。
去年の10月から各自治体の返礼品の調達費用の割合が変わるなど、5割ルールというふうなことで徹底されていて、ちょっと2022年なので、今のお話のポータルサイトを増やしたという話からはじゃあちょっと若干ずれてしまうかもしれないんですけども、群馬県内の中で高崎市はこれ日経が出している調査になりますが、35位中ふるさと納税のランキングが35位ということで、流出額と補填金額を合わせると実質の収支額がマイナス5600万円になるということで、ちょっとかなり苦しいのかなというふうに思ったのですが、ポータルサイトを増やすなど工夫をされているということで、他に返礼品など何か詳細というも見込みというものがあるのか、他にも教えてください。
企画調整課長。
はい、お答えいたします。以前もですね、お答えしたんですけども、このふるさと納税制度っていうのは、都市部にとっては非常に不利な戦いになりますか。我々もですね、できる限りの、もう思いつく限りの返礼品を今まで集めてきてるんですけども、結果的に高崎市民が他の自治体に寄付をしてしまうと、その分がマイナスになってしまうということで、その方たちのですね、行動を制限することは当然できませんので、我々ができることとすれば、先ほど申し上げたポータルサイトをどんどん増やすとか、またですね、現地で QR コードを読み取って、でそのままこうふるさと納税できる制度、昔はですね、こう自動販売機のような初期投資がずいぶんかかる制度ものだったんですけど、今 QR コード一つ置いておくとそういったことができるってやり方も増えてますので、そういったものも導入を検討しておりますし、それからこれ高崎地場さんじゃないとふるさと納税返礼品できませんけれども、例えば吉井にあるですね、ゴルフクラブの14っていう地場さんのゴルフクラブなんですけど、こういったところもですね、私ども直接お願いに行きまして、快くお受けいただきまして、非常にそういったものも伸びてますので、今後も引き続きそういった活動はしていきたいと思っています。以上でございます。
三原大臣。
かなり努力されているということが分かりましたので、2000万円増ということで、今年もぜひ工夫等をしていただければと思います。以上になります。
はい、他にありませんか。質疑を終結いたします。44ページから47ページの20巻繰入れ金についてご質疑ありませんか。あ、宮原大臣。
財長からの繰入れ金についてお聞きしたいんですけども、43億を繰り入れる理由というのはどこにあるのかという点と、43億を使用する繰り入れると、基金の残高19億円になるというふうに計算されるかと思うんですが、激甚災害など、何か不測の事態が起きたときというのは大丈夫なのかというのを確認をさせてください。
財政課長。
はい、お答えいたします。今回の当初予算編成財政調整基金の繰り入れが4億ですか、4億増になっているところで43億になっているところでございますが、理由とするとですね、今回財政調整基金のお金というのは一般財源ですので、一般財源が増額したということです。具体的に申しますと、私有施設の光熱費の高騰だとか、あるいは定年退職者の増、あとは社会保障関係経費なんかの増額してますんで、そのを賄うためにですね、前年度より増額して、繰り入れて対応するという状況でございます。もう一点、繰り入れ後残高は19億ということですけども、年度当初は19億になるんですけども、もう少ししますとですね、令和5年度の決算が確定しますので、またそこでですね、大体少なくても30億多くて50億の幅でですね、また剰余金が出ますので、また積み立てることができますので、適切に今後も管理してまいりたいというふうに考えております。以上です。
はい、宮原大臣。
5年度決算の後には回復するというふうに見込んでいらっしゃるというような答弁でしたので、これ何かあった時にも使うと、一般財源ではありますが、何かあった際にもというようなことなので適切に積み立てをしていただければと思います。以上になります。
はい、他にありませんか。高橋美直委員。
はい、私も関連するんですけど、基本的なことなんで、この基金繰入れ金の議論は大切だと思うんですよね。それで今、財政から43億円、減災から12億円ということで、当初残高は19億円でスタートするわけですか、19億ってね、ごめんね、スタートするわけなんですけど、これどうなんですか、5年度と比べて、6年度のこの19億とはどうなんでしょうかね。
財政課長。
はい、お答えいたします。5年度当初スタート時点だと繰入れ後ですと約26億円ということで、今年度に19億円ということで、減少傾向にあるというところですけれども、令和4年についてはですね、13億円まで、当初スタートしたということで、若干少ないところなんですけれども、先ほど申した通り、5月の末にはですね、決算が出ますんで、それでまた積み戻せるというふうに考えております。以上です。
高橋委員。
はい、当然例年でっこみ引っ込みはあるよということですけど、どうなんでしょうか、先ほども宮原大院さんのからありましたけど、激甚災害等を考えるとっていうこともありますし、この財調と減災基金は比較的これ自由に使える基金なのかなというふうに思うんですけど、高崎市レベルの財政規模においてさまざまな要因を考慮すると、財調なりこの減災基金というのはどのぐらいできれば確保していただしていけばベストなのかなと。いうことが、もしお考えがありましたらお願いしたいなというふうに思います。
財政課長。
はい、お答えいたします。 そうですね、まあ、あの昔からですね、財政調整基金の残高どのくらいという議論は昔からあるわけですけども、標準財政規模のですね 5% 程度だとか、まあ、一応目安としては、あるんですけども、まあ、財政家とするとですね、まあ、少しでも多い方がいいというところはあるんですけども、まあ、その辺を見据えてですね、まあ、少しでもですね、補正の中で積み増しができるように努めてまいりたいというふうに思っております。以上です。
はい、高橋委員、
はい、ですからその考えは分かるんですけど、まあ、まあ、いくらとは言えないでしょうけど、うん、まあ、大体どのぐらいあれば、うん、ベストなというかベターなのかなというような考えはありますか。
財政課長。
はい、お答えいたします。まあ、災害に使うというのは大きな目的なんですけども、台風、令和元年時の台風時にはですね、一時的に、まあ、20億から30億支出しなくてはならない状況がございましたので、一時減った状況があったわけですけども、まあ、そういった過去の災害等のを踏まえますとですね、一時的にお金が必要になる状況がございますので、やはりですね、まあ、本市の規模でいうと、まあ、50億円から100億円の間、まあ、そのくらいが目安なんではないかなというふうに財政課としては捉えております。以上です。
はい、高橋委員。
はい、あの課長からね、分かりやすく答弁いただきました。まあ、これからの決算とも踏まえて、また財政当局にはぜひご努力をいただいて、できるだけ積み立てをねしていただければというふうに思いますので、よろしくお願いします。はい、以上です。
はい、他にありませんか。質疑を終結いたします。46ページをお開きください。21巻繰越金についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。46ページから53ページの22巻諸収入についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。54ページをお開きください。23巻司祭についてご質疑ありませんか。高橋美直委員。
はい、
あ
のこれも基本的なことでお
伺いしたいんですけど、
これも基本的なことでお伺いしたいんですけど、あのこの司祭の中で9目で臨時財政対策債があると思います。この臨時財政対策債っていうのは確か平成13年頃からスタート、ちょっとごめんなさい、間違ってたらごめん、スタートした、あの国が特別会計が組めないということでスタートしたんだろうというふうに私は記憶してるんですが、あのここ数年、まあ、これ国の指示なんでしょうけど減額傾向なんですよね。で、新年度も8億円とかなりこれ減額なんですが、まあ、地方にとってこれ嬉しいことなんですけど、どのようなことが要因として挙げられるのか、その辺について、お伺いしたいというふうに思います。
財政課長。
はい、お答えいたします。令和6年度におきましては、まあ、本市もそうですけども国においてもですね、増収、一般会計増収を見込んでおりまして、そのため地方に配分する、まあ、お金がですね、まあ、以前より増えるということで、まあ、専門的に言うと財源不足額が縮小するということになるんですけども、それに伴いましてですね、臨時財政対策債が大幅に抑制されたということです。まあ、国のですね、地方財政計画についてもマイナス 54.3% という数字を示されておりますので、本市としても大幅な減額という状況になったところでございます。以上です。
高橋委員。
あのまあ、国の景気動向がね、知財計画にも反映されてて、それに基づいての、まあ、資産だと、確定額だということでございます。まあ、いい傾向だなというふうに思いますので、まあ、このね、臨財債というのは、できればゼロになってくるのが一番いいことですので、はい、まあ、それをね、市がどうこうできませんけど、はい、ぜひ減額の方向はね、これからも続けばいいなというふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。以上です。
はい、他にありませんか。質疑を終結いたします。続いて歳出の審査を行いますので、58ページをお開きください。一貫議会費についてご質疑ありませんか。質 議を終結いたします。60ページをお開きください。二貫総務費ですが、一項総務管理費は内容が多岐にわたっていますので、2つに分けて審査を行います。60ページの1目一般管理費から75ページまでの8目財産管理費についてご質疑ありませんか。高橋純委員。
62ページの3目文書広報費の中の公式 LINE 情報配信サービス運用保守委託料についてお伺います。昨年高崎市公式 LINE 始まっておりますが、まずは現在の登録者数と、登録者数を増やしていただくためにどのような、周知方法を行っているのか、教えてください。
広報課長。
はい、お答えいたします。 LINE の登録者数は3月5日現在で約1万3500人となっております。周知方法は、広報高崎への掲載や SNS 配信、市内関連施設等への、ポスター掲示のほか、イベントの申し込み方法の一つとして、LINE を活用するなど、 LINE の特徴を生かした周知も行ってまいりました。以上でございます。
高橋委員。
はい、現在の、登録者数が1万3500人、4月から広報のデジタル版も始まりますので、ますます登録者数が増えてほしいなというところではございますが、今後の指標の一つになる数字なのかなというふうに捉えております。イベントでの申し込みでの活用なんですけども、実際にですね、先日のクラブチの花火コンテストとかの申し込みで、使っているということを確認しています。非常にこれいい取り組みだなというふうに思いました。今まで市の方で開催するですね、抽選系のものが往復はがきとか使ってたことがあったと思うんですけども、応募するときに往復はがき買ってですね、書いて送るというのが市民の方にとってもかなり手間だったところが、デジタルになればですね、 LINE から直接送っておしまいというところございます。職員の皆さんにとってもですね、紙ではがきできたものをより分けてですね、当選者の方の住所とお名前を、パソコンに打ち込んで発送しなければいけないというかなり手間だったと思うんですけども、そういったところ改善できる取り組みだと思いますので、とてもいいことだと思っております。はい、ですね、この公式 LINE なんですけども、今後何か新しい取り組みとかを行う予定があればお聞かせください。
広報課長。
はい、お答えいたします。今後の取り組みといたしましては、市民の利便性の向上を図るため、LINE の予約機能を活用して、手軽にスマートフォンで予約や申し込みができるような取り組みを実施する予定でございます。以上でございます。
高橋委員。
はい、一般質問でも LINE の活用をお願いしておりましたので、新たな取り組みの実施に向けて、感謝しております。ありがとうございます。デジタル化や DX を推進してほしいというお願いをしておりますけれども、世代によって得意不得意というものもございますので、使いやすいツールに違いがあるということも理解しておりますので、まずは日頃から LINE に親しんでいる世代と相性の良い市民サービスから取り組んでいただきますようお願いいたします。以上です。
はい、他にありませんか。伊藤委員。
75ページまででいいんですよね。
はい。
はい、74ページの企画9番9項、9目企画費について2つ伺いたいと思います。
8目までです。
8目まで、ごめんなさい、失礼しました。
はい、じゃあ他にありませんか。宮原大臣。
どうですね、まず、2巻1項2目の職員研修経費、職員研修経費、大事なものだと思うんですが、この中の宿舎借上料が昨年度、令和5年度に比べて250万円減っているんですけども、その理由について教えていただけますでしょうか。
職員課長。
はい、お答えいたします。宿舎借上料は、職員を国の省庁や他の自治体に派遣するにあたり、宿舎を用意する必要がある場合に負担する経費でございます。昨年度と比較して減額となっている理由でございますが、今年度は県外の児童相談所である江戸川区と明石市の児童相談所にそれぞれ職員を派遣しておりますが、来年度は県外の児童相談所への派遣は行わず、 実際のケースなどを引き継ぐために、群馬県の児童相談所に職員を集中的に派遣することとしましたので、派遣職員の数自体は増えておりますが、宿舎を必要とする職員は2名減少したため、宿舎借り上げ料が減額となっているというものでございます。以上でございます。
宮原大臣
と、まあ、県外へ の研修が終わって、今回は群馬県の方でケーススタディの方に入るということで、増員人数も増えるということが確認できました。ありがとうございます。と続きまして 2-1 の4目、区長事務取扱経費なんですけども、これについては市議会の方にも減額との報告が一度あったとは思うんですが、その後予算は減額などなく例年通りだと思うんですけども、その理由について経緯について少しお話しいただけますでしょうか。
企画調整課長。
はい、お答えを出します。本市では、町内会の会長の職にある方、町内会長ですけれども、そちらの方をですね、区長に任命をしております。ですから区長さんはまずは町内会長としての仕事、例えば町内会の総会ですとか役員会の会議の開催、また地域の祭りや運動会などの各種イベントなどの地域主催の事業に取り組んでいただいているところでございます。また区長としてはですね、本市とそれから各町内会をつなぐパイプ役として、本市の業務の一端を担っていただいておりまして、その主な業務としては高崎市がこう発信をしている情報、それが広報高崎になるわけですけれども、それを配布をしていただいたりとか、それから逆にですね、町内会の中から各種行政委員を推薦をいただいたりとか、そういった事務がございます。これら市の業務をお願いしている区長にはですね、区長報酬、また区長とともに広報配布に従事する方々、主に嘱託員ですとか班長の方々になると思うんですけれども、これらの方々にお手当てとして、いただくために町内事務取扱委託料というのがですね、それぞれ市から支払われているところでございます。この度区長が担う業務の一つである広報の配布が令和6年4月から月1回になることで、区長や広報配布に従事する方の業務も減りますので、その報酬等についてそれぞれ減額する方針で事務を進めておりましたけれども、新年度予算を編成する中でですね、多くの方々からさまざまなご意見をいただきましたので、再度の検討を行いまして、減額は実施しないで現状維持とするということで総合的に判断したものでございます。以上でございます。
はい、宮原大臣。
広報の配布の業務は減ったけれどもということでしたが、きちんと皆様の意見を聞いていただいて、もう一度区長さん方、確かに町内のさまざまな事務を行っていただいて、担い手不足という点もありますので、このように反映していただきましたことを例年通りの経費となったことを評価いたします。続きまして 2-1 の8、財産管理事業の中の、これ純粋な質問なんですけども、ヘリポート障害物件調査委託料、これ去年の予算にはなかったようなんですが、どのようなものになるかご説明をお願いいたします。
関西課長。
はい、お答え申し上げます。こちらの委託料なんですけれども、航空法の規定に関わる、高崎ヘリポートの管理規定により、ヘリコプターの運航が安全に、図られるためにですね、ヘリポート周辺の障害物の有無の調査を、最低5年に1回、実施することが定められております。その調査にかかる委託料でございます。なお調査結果につきましては、東京航空局の方に、報告をすることとなっております。以上でございます。
宮原大臣。
国の法律ということで5年に一度ということが確認できました。続きまして、その下庁舎管理事業についてなんですけども、これすいません、決算の時にもお話はしたんですが、庁舎内の女性トイレについてですね、1階と2階などでもまだ様式化されていないトイレが残っているというふうにお聞きしているんですけども、今後の方針というか、トイレの様式化率について庁舎内の教えていただけますでしょうか。
関西課長。
はい、お答え申し上げます。 女性の和式トイレの洋式化につきましては、まあ、一部には洋式のトイレを好まない方もおられることも、まあ、承知はしているところですが、まあ、高齢化の進展でありますとか、各施設の洋式化への整備状況を踏まえ、また利用者の市民の方の声もお伺いしながら適切に対応してまいりたいというふうに考えております。以上でございます。
宮原大臣。
これなかなかそうですね、高齢な方にお会いすると和式を好む方というのはなかなか少ない少数派になるかなというふうに思うんですけども、ぜひ1階2階など市民の方の利用が多い場所から洋式化のトイレの洋式化の検討をお願いしたいと思います。続きまして、司書の方で新町支所経費72ページについてお伺いいたします。こちらは耐震化率が低いということもあり、まあ、合併の際の庁舎の建て替え約束だったというふうにお聞きしていますが、これについてどうお考えであるか、予算の時期ですので教えていただきますでしょうか。
総務部長。
はい、毎回ご質問いただいているところではございますが、まあ、この新町支所につきましては、まあ、耐震に問題があるということは認識をしてございます。ただ支所の建て替えにつきましては、まあ、ここで言いますと、保健センターですとか、消防の文書等もございます。そういったもの、また支所そのものの機能の在り方、こういったことも含めてですね、今後検討していく課題であると認識をしております。よろしくお願いいたします。
宮原大臣。
実際に行ってみると本当に老朽化が進んでいてということもありますので、ぜひまあ、支所やはり市民の方使ってらっしゃると思うんですよね。なのでその点も含めて検討をお願いできればと思います。8目まで。はい、で以上になります。
はい、他にありませんか。はい、丸山悟委員。
そうしましたら1目と2目と3目1つずつ委員長あるんですけど、一緒にやっちゃっていいですか。
はい、
すみません。じゃあ一つ目が1目で、予算書の61ページに真ん中に国際交流事業ありまして、今本市におかれましては外国人が安心して暮らせる優しい街づくりにお取り組みいただいておりまして、で海外のご出身の方の困りごとを聞いて施策に生かすっていう、そういう検討会議を立ち上げていただいて取り組んでいただいていると思いますけれども、どんなご意見が出されているのかというのをまずお聞きしたいんですが。
文化課長。
はい、お答えいたします。外国人住民に優しい街づくり検討会はこれまで2回開催されておりまして、本市に住んでの外国人の方々の印象といたしまして、本市に住んでの印象は学校や病院など基本的な施設が充実している、町や公園がきれいで、買い物やレストランが充実していて生活に便利、人が親切で住みやすいといった意見がございました。一方、日常のコミュニケーションに不安がある、生活に必要な情報の入手や困ったことを母国語で相談できる場所があればいいといったご意見をいただいております。以上でございます。
丸山委員。
大変素晴らしい評価をいただいておりますし、貴重なご意見もいただいております。で今後、このご意見をですね、生かしながらその改善、なりその、この会議ですね、どういうふうにお勧めされるのかというのを教えていただけますでしょうか。
文化課長。
はい、お答えいたします。今後も検討会議での意見交換を踏まえ、対応言語を増やして外国人相談窓口を充実させるなど、外国人住民に優しい街づくりのために必要なことをより具体的な形にまとめ事業化してまいりたいと考えております。以上でございます。
はい、丸山委員。
この前新聞読みましたら、本市には約7000人の外国の方がいらっしゃる、生活されているというふうに拝見いたしましたので、施策の充実を、事業化をしっかりとですね、していただいて、さらに高崎市に住んでよかったなというふうに思っていただけるようにですね、取り組みを引き続きお願いいたします。で次がですね、2目の、人事管理費63ページ で本市が意欲的なですね目標を掲げておりますその育休の取得のですね新しい年度の取り組みについてお伺いしたいんですが、まあ、令和7年目途にですね 100% とでその前年にあたる新年度ですねどんな取り組みをされていくのかということを確認をさせていただきたいと思います。
職員課長。
はい、お答えいたします。令和7年度のですね男性職員の育休取得率 100% の達成に向け現在取り組みを進めているところですが具体的な内容としますと職場の上司との面談を通じた育休取得の働きかけの徹底ですとか職員研修を通じて育休等の制度の周知や管理職の意識改革などに努めているほか職員が育休を取得した場合の大学職員の確保などにも努めているところでございます。来年度におきましてもこれらの取り組みをさらに進めていくことで職員が育休を取得しやすい職場環境の整備と育休を申請しやすい職場の雰囲気づくりに努めてまいりたいと考えております。以上でございます。
丸山委員。
ありがとうございます。ぜひご期待しておりますが課長すいません数字の話なので手持ちがなければ結構なんですけど新年度に取る予定の方のその大まかな人数ってどのぐらいになるんですかね。
職員課長。
はい、お答えいたします。新年度に取るとなるとなかなか数字が抑えにくいということがございますが、今年度の今現在の実績ということで申し上げさせていただきますと、今年度の途中経過ではございますが、男性職員の育休取得対象者が52人に対しまして育休取得者が43人という状況で、暫定値ではございますが取得率が 87.7% という状況になっております
。素晴らしい。
82.7% という状況になっております。
はい、丸山委員。
すみません決算じゃないのにですね分かりました。素晴らしいですね承知しました。で今ちょっと前までワンオペって言ってましたけどもうこれからはこの言葉はもうなくなってなくならなければいけませんので、国の方は共育てって言葉を使ってますので、ぜひお取り組みをよろしくお願いいたします。それからですね最後ですが、3目で先ほど高橋委員さんから、LINE の、 登録者 の、 質疑がありました、関連しますけども、広報高崎がその2回から1回にその回数がその減って、負担感が落ちて地域では喜ばれるわけですけれどもその紙 と、 そのデジタル要するに LINE でこう情報を流していく、紙で発行それからその LINE みたいなそのもので情報を発信していくとこの内容その紙とそれからデジタルの内容について教えていただけますでしょうか。
広報課長。
はい、お答えいたします。紙面広報では1月号と1日号と15日号の2回に掲載していた情報を1回に集約しこれまでと同様に適切な情報発信を実施いたします。デジタル広報ではその1日に発行した内容を動画や画像を活用したデジタル記事でホームページや LINE などを活用して発信させていただきます。以上でございます。
はい、丸山委員。
今の課長のお答えを聞きますとですね、同じような内容を、そのツールによって工夫しながら、ただ内容は同じものをその、集約して2回を1回に集約してっていうお答えだったと思うんですが、そこでちょっと私気になったのがですね、紙の場合はですね、その集約の中で、盛り込みたい情報いっぱいありますから、ページ数が増えちゃったりとかですね、と重くなる、現場 の、 その実際作業される方でそこが一番気になるわけでして、で例えば、あともう一つ、お金の話すればですね、単価が高くなるとか、細かいことを心配する方もいらっしゃると思うので、そういったその、ページが増えたりだとか、あるいはそれに伴って重さが増えたりだとか、あるいはその単価がこう上がっちゃうとかって、その辺のそのことをちょっとお聞きしたいんですけど。
広報課長。
はい、お答えいたします。情報を1回に集約することで、情報が増えることもありますが、配布にかかる負担が増えることのないようページ数の過剰な増加を抑えるため、内容の構成等を工夫して、作成してまいります。また、広報配布に合わせた配布物につきましても、区長の負担が増加しないよう、こちらも削減に努めてまいりたいと考えております。以上でございます。
丸山委員、
はい、ありがとうございます。この問題、非常に高崎市、素早くスピーディーに取り組まれて、県内でもその、先頭を走っていると思いますので、ぜひ皆さん喜ばれるように、引き続きお願いをいたします。私からは以上です。
はい、他にありませんか。菅氏、水尾委員。
はい、すみません。私は62ページ3ページか、この文書広報費で、ごめん、その前の人事管理費で1個あった職員研修経費です。これ先ほど宮原大臣さんの方からご質疑がありましたので、私からは1点だけ、今職員の皆様結構自主的研修も盛んに行っている方がいらっしゃいますよね。で、まあそういう自主的研修に対しては、まあ、先ほどからも、まあ、ちょっと、まあ民間企業ではある程度サポートするような仕組みもあるんですけど、市においては、そのようなことをサポートするというか支援をするというか、そんなようなことは行っていらっしゃるんでしょうか。
職員課長。
はい、お答えいたします。まあ、自主的な研修といたしまして、まあ、中心教育のですね、経費を負担するというような制度も行っておりまして、まあ、年度当初に通信教育のメニューをですね、職員に示しまして、意欲のある職員がそのメニューの中から選んでですね、通信教育を受講するといったような制度がございまして、その経費の一部を負担しております。以上でございます。
はい、はい、高橋委員。
通教の経費の一部ということですね。全額じゃないんですね。はい、わかりました。まあ、できればね、全額支援してやれるような取り組みも今後お願いしたいというふうに思います。進めます。次にこの文書3目文書広報費の中の広報事業なんですけど、1点目はね、ラジオ高崎のなんですけど、これここにある番組制作とか放送委託ではなくて、どれだって言われると、ラジオ放送西洋回線、ここに結びつけるしかないんかなというふうに思うんですが、まあ、要は能登半島地震でのね、被災状況と踏まえるとね、要は前から言われてるラジオ高崎の南朝地域にも解消にも、これ改めて取り組む必要があるのかなというふうに思うんですけど、その辺のことはどのようにお考えなのか、お伺いをさせていただきたいというふうに思います。
広報課長。
はい、お答えいたします。市内一部の山陰などの地形により電波の届きにくい南朝地域の課題の解決に向けて、今後も調査研究をしていきたいと考えております。以上でございます。
ガーシン。
はい、はい、調査研究ね。はい、なんていうのかな、結構ね、ラジタカって市民が情報を得るツールでは割合大きいと思うんですよね。はい、ですからまあ難しい問題かもしれませんけど、まあね、よく今後調査研究をして、はい、解消を図っていただきたいというふうに思います。その次にですね、ホームページの制作事業のこれ管理作成委託料が約半減になっちゃってるんですけど、これ大丈夫なのかなというふうに単純に思うんですけど、どうでしょうか。
広報課長。
はい、お答えいたします。デジタル化に伴う業務の改善により、ホームページ管理業務内容が軽減されたため、減額となったものでございます。以上でございます。はい、
高橋委員。
はい、じゃあホームページのそのものに対しては減額になったけど、今までと変わらないようなホームページでの発信ができるということを捉えてよろしいんでしょうか。
広報課長。
はい、そのように捉えていただければと思います。
高橋委員。
はい、了解しました。 もう1個、先ほど丸山委員さんからのもあったんですけど、広報高崎、これデジタル発信になりまして、まあ、4月からスタートするわけなんですけど、まあ、その中で、まあ、要するにパソコンとかスマホとか所有してない方については主とすればどのような対応をしていくのか、改めてなんですけどお伺いさせてください。
広報課長。
はい、お答えいたします。スマートフォンの利用に慣れていない方に向けて、公民館などで行われておりますスマートフォン講座等に、職員が出向き、デジタル広報の閲覧方法を説明するなどを検討してまいります。また、今後は、広報紙面の広報高崎におきましても、デジタル広報の閲覧方法を紹介するなどの記事も掲載してまいりたいと考えております。以上でございます。
高橋委員。
まあ、広報活動するっていうのは分かるんですけど、まあ、先日ある高齢者からご意見がありまして、スマホも持ってない、パソコンもない、私たちはどうすればいいんですかというようなお声もいただいたわけでございます。またスマホ結構今高齢者なんかもスマホ持ってるんですよね。公民館なんかでスマホ講座なんかすると結構来ていただきまして、皆さん熱心にやってるんですけど、スマホを持ってても、使い方がわからないと。で、今課長、こういう取り組みをやってますよというふうに、ご答弁いただいたんですけど、あれですかね、これ提案なんですけど、改めて地域でこう公民館なんかを利用してこちらから出てって、出前講座じゃないけど、私はそういうような高齢者対応のが必要だというふうに思うんですけど、その辺についてのご見解ございますか。
広報課長。
はい、お答えいたします。多くの方にデジタル広報の方も、ぜひ閲覧していただきたいと考えておりますので、そういった取り組みについても、引き続き検討してまいりますので、よろしくお願いいたします。
はい、高橋委員。
はい、あとですね、やはりこういうふうな疑問点を意見を出していただける方というのは真面目に広報を読んでるから出してくれてるんだろうというふうに思うんですよ。ですからぜひしっかりと対応を図っていきたいといただきたいということと、一つの具体策として1日号が手配りなら、その1日号に次回の、そのデジタル広報に対する QR コードなんかをつけて、15日号はここからお入りくださいというようなのもストレートに、1日号で、はい、表現できるようなことも一つの方策かなと思うんですけど、その辺についてのご考えございますか。
広報課長。
はい、お答えいたします。議員さんからいただきましたご意見につきましては、4月1日号の広報からそういった取り組みを実施したいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。
はい、ありがとうございます。はい、すみません。はい、ありがとうございます。この辺でやめますけど、まあ、いずれにしてもそういうこと言っていいのかどうなのか分からないけど、要はデジタルデバイトの人、そういう人の対応もしっかりと進めていただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。続いて、67ページでここに消費生活相談事業があるわけですけど、これ嘱託報酬等が増額であるんですけど、まあ、これは当然多分一人
これ市民経済、
あ、これ市民、あ、市民経済か、ごめんごめん、いつもやるんだいなじゃあね、次同じ67ページで、会計管理経費、なんですけど、これ公金収納代行委託料、これはまあコンビニ納付手数料で、これ昨年と同額ということであるんですが、 コンビニ納付は どうなんですか、順調に伸びてるんですか、それとも、停滞してるのかな、それについてお伺いさせていただきたいというふうに思います。
会計課長。
はい、お答えします。コンビニ納付については、ここに令和4年5年にかけては横ばいの状況でございます。ペイペイなどのそういった電子納付については若干増えているんですけれども、コンビニ納付については横ばいの状況ですので、令和6年度の予算についても令和5年度と同額としております。以上です。
はい、高橋委員。
はい、わかりました。電子納付が増えてるんですね。まさに時代をね、はい、そういう時代なんだということがこういう部分でも確認できました。はい、私は以上です。はい、
他にありませんか。はい、質疑を終結いたします。74ページをお開きください。74ページの9目企画費から89ページまでの20目総務諸費についてご質疑ありませんか。高橋淳委員。
ですね、まずは74ページ、企画費の9目企画費の中からですね、移住関係に関することをいくつかお聞かせいただきたいと思います。 SNS 等を用いた移住定住促進事業委託料について伺います。現在も各種 SNS を使った情報発信やインターネット広告を利用して移住と親和性の高い方への直接の訴求等をしていただいていると伺っております。こちらの内容ですが、来年度の実施どのようなことをするのかというところをお聞かせいただければと思います。
企画調整課長。
はい、お答えをいたします。この事業ですけれども、首都圏在住の主に子育て世代の方々に向けて本市の魅力や特徴について SNS などのインターネット媒体を用いまして情報発信をいたしまして本市の知名度を高め移住定住につなげていこうとする事業でございます。これまで具体的な事業といたしましては、先ほども議員からもございましたけれども、リスティング広告やディスプレイ広告、 YouTube 広告などのインターネット広告、またオンライン相談窓口、それからフェイスブックを用いました高崎目線などを実施してまいりましたけれども、令和6年度についてはですね、同額の予算を計上させていただいております。令和6年度の取り組みといたしましては、インターネット広告やオンライン相談窓口をですね、継続しつつ、委託業者を市内に本社または事業者のあるものの中からプロポーザル方式により選定をいたしまして、現在の社会情勢を踏まえたより訴求力がある、また効果的な新たな提案を求めてまいりたいと考えております。なお、Facebook の高崎目線につきましては、Facebook の利用者のですね、年齢層が高くなっているという状況も踏まえまして、今年度末で廃止する予定でございます。以上でございます。
高橋委員。
はい、ありがとうございます。ですね、まさにSNS 流行ございますので、時代に合わせた最適なものをご利用いただくというのが本当にいいのかなというふうに思っております。合わせてインターネット広告も日々の変化が激しい業界ですので、今後も時代に合った良い形で移住希望の方へ情報が届くようにお願いいたします。続いて説明書のですね、順番前後しちゃうんですけども、移住促進資金金利補助金についてお伺いいたします。来年度から支給が高崎通貨に変更になると伺っておりますが、その狙いについて改めてお伺いできますでしょうか。
役調整課長。
はい、お答えをいたします。本事業でございますけれども、人口が減少傾向にある倉渕、春名、吉地域においてコミュニティや産業、雇用などの生活基盤の維持が困難な状態に陥ることが懸念されますので、対象地域への移住定住化を促進し、これら地域の人口の維持、それから増加を図ることを目的としておりますけれども、令和6年度からは高崎通貨を用いまして、これまでの移住定住促進と同時にですね、せっかく定住していただいた方に対してその地域でお金を使っていただきたいということで、地域の活性化を経済活性化を図ることを目的といたしまして、 高崎通貨により利子補給金を支給するということにしたものでございます。以上でございます。
高橋委員。
はい、ありがとうございます。高崎通貨の利点としてはやはりですね、市内のこの高崎通貨対応している業者の方へ、お金が循環するというところがあるのかなと思っております。プラスして移住してくださった方が高崎通貨を利用して市内のお店や人と出会えるというところも良いのかなと思っております。現在は限られた方を対象に高崎通貨付与されるようなところございますけれども、これからも対象が増えてほしいなというところは感じております。続いて移住支援金についてです。昨年は補正予算が組まれるほどご活用いただいた事業だと思うんですけども、昨年の当初予算と補正予算合わせた金額よりも、来年度の予算さらに増額されております。増額の理由といいますか、今年度の反動など、あればお聞かせください。
企画調整課長。
お答えをいたします。この事業はデジタル田園都市国家構想交付金のうち地方創生推進タイプというものを用いまして、群馬県が申請し、県内全域を挙げて実施している事業でございまして、負担割合が国が2分の1、県が4分の1、本市は4分の1でございます。事業内容は、すでに何度も ご説明していますけれども、簡単にご説明いたしますと、一定の要件を満たした首都圏から本市にですね、移住された方に対しまして、単身で60万円、世帯で100万円の移住支援金を交付するという事業でございます。この令和6年度の予算なんですけれども、令和5年度の実績を踏まえまして、単身で45件、世帯で70件、合計で115件の申請を見込み、1億1500万円の予算を計上させていただいたものでございます。ちなみにですね、令和5年度の実績を今申し上げますと、単身で40件、世帯で58件、合計で98件、支給実績で9640万円でございます。以上でございます。
高橋委員。
はい、ありがとうございます。ですね、今年度の実績よりもかなり大きい見込みがあるというところで、ぜひたくさんの方に使っていただきたいなというところを思っているところでございます。市長もたびたびお話ししてくださっておりますけれども、テレビはじめさまざまなメディアで高崎市を多く取り上げられていると思います。これは高崎市に魅力があるからこその表れだと思うんですけれども、移住という大きな決断をするためには、そもそもその土地に住みたくなるような生活のしやすさや働きやすさ、医療、福祉、教育の充実などの魅力がなければならないのかなというふうに思っております。今後も高崎市の魅力を向上し続けることが最大の移住施策だと感じておりますので、職員の皆様のさまざまな取り組みに感謝いたします。続けていいですか。はい。続けて、同じく74ページ9目の高崎芸術劇場、高崎アリーナ等企画誘致事業について、近年の実績や来年度の誘致の予定をお聞かせいただけますでしょうか。
企画調整課長。
はい、お答えをいたします。本事業は高崎芸術劇場や高崎アリーナを中心とした文化イベントやスポーツ大会の誘致、開催の調整等、また並びに文化芸術等における本市の都市力向上に資することを目的といたしまして、高崎財団に業務を委託しているものでございます。令和5年度の実績といたしますと、一例ですけれども、スポーツ関連では11月に開催しました高崎国際オープンのほか、バレーボール V リーグやバレーボール女子日本代表国際強化試合などを行ってまいりました。また文化事業では高崎芸術劇場オープンシアターの開催や映画撮影の支援等を行っております。来年度の誘致予定につきまして申し上げますと、さまざまなですね、競技の全国大会、国際大会の誘致が内定はしております。してはおるんですけれども、主催者との調整でですね、まだ公表ができないものもありますので、公表できるものとして一例申し上げますと、全日本体操個人総合の選手権や NHK 杯、また空手の全国大会や世界選手権などが予定されております。以上でございます。
高橋委員。
はい、ありがとうございます。本市の都市力向上のために文化イベントやスポーツ大会 を積極に取り組んでいただきありがとうございます。本市で国際大会が開かれるということは市民にとっても非常に嬉しいことだと思っております。来年度は現状として公開できないということなんですけども楽しみにしております。続けて、はい、ですね、次84ページの16目高度情報化推進事業、こちら全般になるんですけども、高度情報化の推進に向けて来年度で新たな取り組み等ございますでしょうか。
情報政策課長。
はい、お答えさせていただきます。新たな取り組みを説明させていただきます。まず1点目なんですけれども、公共施設予約案内システムの初期設定にかかる委託料になります。これはですね、平成25年度から稼働している現行システムにですね、利便性を高めるためにキャッシュレス決済等の機能を追加し、より市民に使いやすくしていく方針でございます。で、2点目といたしましては、メール配信システムの導入委託料になります。これは災害対策の強化を念頭に配信能力の向上を図るものとなります。3点目なんですけど、電子申請システムの使用料になります。これは現行システムをより使いやすくし市民の利便性向上、ペーパーレス化の推進を図るものになります。以上となります。
高橋委員。
はい、かねてからデジタル化や DX を推し進めてほしいというようなお願いをしておりますので、来年度も新たな取り組みをしていただけること本当にありがたいなというところ、ありがたいなというふうに思っております。どの取り組みも市民のためになる役立つ内容だと思いますので引き続きのご対応よろしくお願いいたします。続いて生成 AI について伺います。昨年はチャット GTP 本格的な利用が始まりました。こちらの、その後の進捗についてお聞かせいただけますでしょうか。
情報政策課長。
はい、お答えさせていただきます。本市の生成 AI の利用につきましては昨年の5月31日から試験運用を実施し11月6日から本格的な利用を開始しております。利用にあたりましては策定いたしましたガイドラインを遵守することになっており、これまでに情報漏洩等の事故は発生しておりません。利用しているサービスは公務員専用のチャット GPT で、あらかじめ行政文章が入力されており、行政利用に適したものとなっております。また、入力した内容が保存・学習されない特徴もありまして、情報漏洩のリスクが非常に低いため、職員が安全に利用できるものとして採用させていただいております。以上でございます。
高橋委員。
はい。ありがとうございます。チャット GTP の利用は高崎市の DX デジタル変革に向けた大きな一歩だと思っております。課長もおっしゃっておりますが生成 AI は非常に進歩が早い分野でして、より良いサービスが次々に出てきます。しっかりとご検証いただいてですね、また次の施策導入を検討いただければありがたいです。そしてどんなに良いツールシステム導入しようとしてでもですね、市役所内のインターネット環境や業務で使っているパソコン環境が整わなければ業務効率の改善には至りません。そういった部分の整備も今後しっかりとお願いしたいと思います。同時にこういったツールを積極に使っていこうという職員の意識改革や IT 人材の育成リスキリングも必要だと思っております。その点もしっかり取り組みをお願いいたします。以上です。
他にありませんか。伊藤委員。
はい、まず9目企画費で伺います。まず高崎財団の補助金について伺いたいと思います。4178万4000円高崎財団は私も理解している通り市内の芸術劇場アリーナをはじめとして主な施設はすべて委託管理を行っています。それぞれに対して委託管理料を払って運営をしていただいていると思うんですが、財団に限って補助金というのが必要なのはどうしてだか教えてください。
企画調整課長。
はい、お答えをいたします。この補助金でございますけれども高崎財団の組織体制を強化するために支出しているものでございまして、高崎財団さまざまなですね大きな大会を誘致してくるという使命がございますので、外部の専門家ですとか有識者を役員としてお迎えをしまして、そういった人材登用に伴う人件費 り、またその企画誘致部門ですね、本当に企画誘致日々している職員の分、人件費の部分としての補助金でございます。以上でございます。
伊藤委員。
はい、ブレインとしての人件費ということですけれども、続けて、その下、先ほど、高橋議員も、質問していました、高崎芸術劇場アリーナ等企画誘致事業1億8756万円、確かに、私もこの間、国際的なオペラ歌手を招いたり、ブロードウェイのミュージカルが芸術劇場に来たり、あるいはアリーナでも国際的な大会が開かれているということについては、本当に今高崎の元気な姿を見せられる、そういう、事業になっているとは思いますけれども、この、誘致事業委託料というのは、具体的にどういう使い方をされているのか、ご説明いただきたいと思います。
企画調整課長。
お答えをいたします。委託料の内訳というご質問で受け止めさせていただきましたけれども、いくつかございます。まずホストタウン事業ということで、オリンピックでですね、ホストタウンを迎えしましたポズナン市ですけれども、そのポズナン市との交流ということで春名湖のトライアスロンに招待をしたりですとか、また逆に高崎市民をですね、ポズナンマラソンに派遣したりとか、そういった事業でございます。それから JOC の事業実施事業ということで、いくつか今年度も記事になってたと思うんですけども、オリンピアを迎えまして、市内の中学生、中学2年生なんですけども、教室を開いてですね、直接そのオリンピアから技術を教わるというような事業です。それから国際、また国内のスポーツ事業ということでございまして、これは国際的、全国的なスポーツ大会を県外から、誘致をしてくるような事業でございます。あとはですね、特出しになりますけれども、高崎の国際オープンですね、11月に、昨年11月に開催いたしましたけれども、こちらについても来年度を見込んでいるところでございます。それから文化芸術等のですね、本市の都市力向上に資する事業としまして、主に高崎芸術劇場で行われることになるんですけれども、そちらのですね、高崎市を、高崎市の魅力を全国に発信するような事業を展開する予定でございます。以上でございます。
伊藤委員。
はい、一応理解はしていますけれども、例えばそれぞれのイベントについては後でもまた聞きますけれども、スポーツ大会についてはそれぞれまた補助金が、当てがわれているわけですよね。だとしたら誘致のためにどういうお金の使い方をしているのかというのは、私は透明性が、必要だというふうに、考えます。確かに、素人がのこのこ出てって、有名歌手を連れてこられるかといったら、そんな簡単な事業ではないとは思いますけれども、例えばうがった見方をすれば、オリンピックを招致するのに、IOC の役員を接待付けにするわけですよね。そういうふうなお金が税金で賄われていないかどうかというのが不安になる、ところです。で、アリーナにしても芸術劇場にしても、水耕熱費をはじめとして、ランニングコストがかかるわけですけれども、それに加えて誘致事業費が毎年2億円近くかかるということになると、本当にいかがなものかというふうに思います。私は一定アリーナと芸術劇場が知名度が上がれば、お金を投資しなくても定期的にそうした有名な方とか実力者が来てくれるのではないかというふうに考えますので、この誘致事業について本当に中身を透明化してほしい、それを要望として挙げておきたいと思います。もう一点いいですか。
党員。
次に、77ページ、地域振興費の中で、クラブチ英語村運営事業について、伺いたいと思います。決算の時にも、伺って、市長からはできるだけ経費の節減に努めるという答弁いただいております。昨年よりは少し減りましたけれども、やはり1億7100万円が英語村に投入をされます。私は前にも言ったように英語村事業そのものを否定する観点ではありませんけれども、やはり市民の皆さんから 市民への還元が行われているのかという点でいろいろな声が上がってきています。そこで伺います。この間のクラブ地エゴ村、年間と短期と週末とありますけれども、それぞれの利用人数とその中で高崎市内の生徒がどのくらい利用できているのか、それについて教えてください。
企画調整課長。
はい、お答えをいたします。令和5年度の実績で申し上げます。まず通年コースでございますけれども、生徒数が23名です。そのうち高崎市は5人です。短期コース、これは夏休みとそれから冬休みの期間を使って行われるものですけれども、83人中24人です。それから週末コースですけれども、187人中78人です。以上でございます。
伊藤委員。
はい。通年コースについては、これちょっとまた違うのかなと思いますけれども、今の短期コースがだいたい4分の1ぐらい、週末コースで、半分弱が、市民が使っているということで、私はやっぱり市民の理解を得るためには、その週末コースとか短期コースについてはもう市民枠を設けるとか、その市民だけが使える州を使うと作るとか、そういう本当に納税者に納得できしていただけるような施策が必要だと思いますので、それを要望として挙げておきます。
はい、他にありませんか。宮原大臣。
一つずつ確認したいんですが、まず2巻以降9目企画費、高橋議員の質問に対して、ごめんなさい、 SNS 等を用いた移住定住促進事業委託料についてなんですけども、高橋議員の質問に対して、委託先をしない業者というようなお話があったんですけども、この950万円の、委託先変わるということで、積算根拠について教えていただけますでしょうか。
企画調整課長。
はい、お答えをいたします。積算根拠ということでございますけれども、これまで行っていましたリスティング広告ですとかディスプレイ広告につきまして、来年度についてはそのプロポーザルの示し方の中でですね、最低300万円は使ってくださいというふうにご指示をしようかと思っています。ただそこからどこまでそれを引き上げるかというのは、プロポーザル、業者のですね、提案を見て決めたいと思っております。で、この辺の事業ですね、あまりこう予算を削ってしまいますと、予算がないことによってですね、提案もなくなってしまうという可能性もありますので、昨年度と同様の950万円をお願いしているものでございます。以上でございます。
はい、宮原大臣。
分かりました。その下の同じ企画調整課経費の中で移住促進資金利子補給金なんですけども、これ決算の時にもお伺いをしたんですが、一応町内から町内に移る場合にも、他から移ってきた場合じゃない、そういう場合でも、流出を防ぐというような政策で1億円というような予算になるかと思うんですが、この1億円の予算をつけるだけの効果ということで教えていただけますでしょうか。
区調整課長。
はい、お答えをいたします。初めにですね、令和5年度まだ締め切ってはいないですけども、申請の、実績ということで少し申し上げますと、市外県外からの方がですね、132件約 18% です。それから市内の他の地域からの移住してきた方が200件で 27% です。同地域内が418件ということで 55% になっております。で、やはりこの3地域、3地域だけに限らないんですけども、日本全体がもう人口減少を迎えてますので、人口を増やしていくっていうのは非常に難しいんですけども、その減少率を食い止めたいっていうところで、定住化をしていただくという意味でですね、この政策がございます。で、この事業でですね、具体的にそのどのくらい その減少率が食い止められたかという数字は実はないんですけれども、ただですね、実際窓口等に申請に来てくれる方にいろいろな話を聞きますと、やはり非常にこう特に若い方が多いので、そういった方々がですね、その地域に家を建てるということは住み続けるということですから、住み続けるにあたって非常にありがたいというふうにもいただいておりますので、引き続きやってまいりたいと考えております。以上でございます。
宮原大臣。
町内が半数になるということですが、それ以外も半数ということで、若い方 の関心もあるということですので、なるべく町外の方にもアピールをこれからも続けていただければというふうに思います。続きまして、その下の高崎ブランドシティプロモーション事業についてなんですが、これが昨年度に比べて5000万円減った理由について教えていただけますでしょうか。
広報課長。
はい、お答えいたします。4年にわたり実施してまいりましたテレビを活用したプロモーション事業を休止としたこと、またジネッタウ氏による PR 大使事業を終了とすることによる事業費の減額でございます。以上でございます。
宮原大臣。
それらの事業が終わったということで、理解を減額の理由を理解をいたしました。報道でもありましたが、これら今質問した項目すべてにおいてですけども、今群馬県が移住定住として注目をされているようですので、引き続きよろしくお願いいたします。続きまして、二環一項10目のこのままいくかね、ふるさと納税についてお聞きしたいんですけども、先ほどふるさと納税全体についてお聞きしたんですが、この中の、大学等支援金について、まずこのふるさと納税大学等支援金の内容について教えていただけますでしょうか。
企画調整課長。
はい、お答えをいたします。この制度ですけど、もともとはですね、新型コロナウイルス感染症によりまして、学生の就学等に支障をきたさないようにするため、取り組んでおります大学等に対して、ふるさと納税制度を活用して支援を行ったというものでございます。以上でございます。
宮原大臣。
一応、私の認識かもしれないんですけども、世の中的にもコロナが終結したというふうな認識なんですけども、今年度もこの予算がついている理由について教えていただけますか。
企画調整課長。
お答えをいたします。おっしゃる通りですね、新型コロナウイルスが5類に移行したわけでございますけれども、市内の大学を卒業なされて、現在市外にお住まいの方中にはですね、ご自分の卒業した大学と応援したいという思いを持っている方もいらっしゃるのではないかと思いますので、そういった方たちに対してもですね、ふるさと納税を活用したこの大学等への支援を行うための整備を残したと部分を残したということでございます。以上でございます。
宮原大臣。
次にすいません、ふるさと応援基金積立金について聞きたいんですけども、今の答弁と絡めてになるんですが、ふるさと納税寄付する方は教育に使ってほしいですとか、子育て政策に使ってほしいですとか、そういう寄付の目的を指定していると思うんですけども、実際にはどうやって歳出にその意思を反映している配分しているのかということを教えていただけますでしょうか。
役調整課長。
はい、お答えをいたします。先ほどの答弁ちょっと補足させていただくと、大学の部分については寄付者がですね、直接選べる仕組みがまだ残っております。ですから教育というところからさっぴくわけじゃなくて、寄付者の意向で、何々大学というところに寄付したいというところをそのまま、助成をしているというものです。で、今のご質問につきましては、当然その寄付者の意向に基づきまして、寄付を事業に当てていくわけなんですけれども、ふるさと納税ですね、一旦入ってきたお金を原則論とすると、まずは基金に積み立てをします。で、積み立てた後に翌年度にですね、ある一定額を定めまして、その金額を それぞれご寄付をいただいた、まあ、教育なら教育、福祉なら福祉、子育てなら子育ての本市の事業に当てていくということになります。予算書にですね、特定歳出のところで特定財源というところがございまして、そこに、例えばですね79ページですけれども、一番上のところにですね、ふるさと応援基金繰入れ金という形で特定財源それぞれの各事業項目のところに入ってきますので、まあ、例えば、まあ、子育てであれば子育て何でもセンターの運営事業ですとか、高齢者福祉であれば高齢者生活支援事業、まあ、ぐるりんタクシーの委託料ですとか、まあ、それぞれの市の特徴ある事業にですね当てているというところでございます。以上でございます。
はい、審査の途中ですが、この際暫時休憩いたします。